CQ ハムフォーガールズ。
12月8日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや本当にね、12月ってなってきましたね。本当にね
そうですね、
やっぱりこうね、年末近くなってきたなって感じるのは、はい、やっぱりあの街中にイルミネーションだったり、クリスマスソングが流れ始まったかなって感じですよね。
ですね。
ね、はい、あとどこ見ても、クリスマスケーキ、クリスマスケーキっていうようなチラシを見たりね。
あのご予約ってやつですね。
ご予約って、そうそうそうそう。いや今年はなんかいろんなところからやっぱり予約してくださいみたいなのをね聞きますから、なんだろう、すごくイベント盛り上がってきてるかなっていうのが感じるんですけど。
そうですよね。
うん。
やっぱりあの以前ね、なんだかんだで例のコロナ禍がありましたから、はいはい、それで
みんなちょっと ね、 ね、自粛してましたけど、
のがもう今はすべてそれがもうほぼなくなってっていう感じじゃないですか、う
ん、ね。まあでもクリスマスケーキ一つとってもね、あ、物価が上がってきたな、高くなってきたなって感じがして、あの値段はあんまり変わんないんですけど、よく見ると大きさがちっちゃくなってるんですよ。
わかります。なんか結構そうなってるもの多いですよね。
そうですよね、値段あんまり普通じゃんと思ったらサイズがワンサイズちっちゃく、こんなちっちゃいのとか思って、
うん、まあね、いいじゃないですか、少しはこうね、あのダイエット効果があったり
あとやっぱりね、時代なんでしょうかね、あの糖質が低めのケーキとか、大人気らしいですよ。
あ、そうですか。
はい、
まあ、確かにケーキってもうなんとなく砂糖いっぱい入ってる、
ね、入ってる感じですからね、そういったカロリー低め、糖質なんかが少なめとかいう感じのね、ケーキも最近はできてきてるらしく、
それは、ね、
ありがたいですね。
ありがたいですね。その分いっぱい食べていいと思っちゃうから
そうなんですけどね、
ですけど、
うん、吉澤さんはお好きな方ですか、ケーキは。
いや、ケーキはあのね、ほら、あのオーソドックスがイチゴが乗ってるやつ、
はい、
あの白くて、
はい、
ね、あれがやっぱりね、
生クリームのショートケーキの、
そうなんです、はい、あの、はいはい、ザケーキっていう感じ、
はい、ザケーキってクリスマスって感じですよね
そうですね、
私は見た目ほどケーキは苦手なんです。食べそうですよね、雰囲気的に、
うん、すごい
ね、あの、でもあの意外とダメなんです、ケーキ。
そうですか。
あの生クリーム食べてると、もうあのショートケーキなんか半分食べたらもういらないってなっちゃう。
ああ、なるほど、わかりました、理由が。
はい、
日本酒に合わないからじゃないですか
でもお饅頭だったら食べるんですよ、あの日本酒とね一緒にね、あんこだったら。
ああ、そうですよね、
うん、なんで甘いものは好き嫌いじゃない、あの好きなんですけど、う
ん、あんこが好きなんですね。
あんこが好き、
クリームより
あん、あんクリーム、まあ、嫌いではないですけどね、食べますけど、あの、ケーキよりはおまんじゅうかなみたいなね。
そうですね、でもおまんじゅうでしたらね、こう各地にいろんなおまんじゅうあるじゃないですか。
そうなんです、スイーツ屋のね、今はどら焼きとかね、
どら焼き
いっぱいいいじゃないですかね。そうなんですよ、
なんかあのご当地ものが多いじゃないですか、はいはい、おまんじゅうって。
おまんじゅう、でも最近そのおまんじゅうもケーキもそうなんですけど、昔に比べたら甘みがなんかこう少なくなってきたなって気はしません。
ああ、そうですか、
うん、結構甘さ抑えめみたいな。
あ、そうですか、あんこでですか。
あんこもケーキも、
あ
ー、甘くないよねみたいなね、なんか昔甘とかいうのがいっぱいあった感じが、
うん、確かにこってこてに甘い。でもあんこってみんな甘さ同じようなイメージですけども
甘くないんですよ、はい、ということで、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは行ってみましょう。今日はこちらです。斉藤和義さんで聞いていただきましょう。歩いて帰ろう。
誰にも言えないことはどう Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、斉藤和義さんで聞いていただきましたね、はい。歩いて帰るなんてできないわ、私は。
どうですか？
え、結構酔っ払った時には歩いて帰るんですか、ね、吉田さんも。
あ、いや、そうですね、結構、うん、ね、飲酒を伴う、こうお付き合いの後ですね、
はい、都内はね、電車があるから帰れるじゃないですか。
いや、そうなんです。
田舎はないから。
一駅分とかこうちょっと歩いて、うん、ちょっと遠くの駅から乗って、
うん、
なんだ、取りすぎたこうね、
うん、アルコールをね、カロリーをね、
そう
でね、
消費しよう、
ちょっと夜風に当たりながらみたいなね。
そうなんです。それはね、よくありますね。
ですね。
で、歩いて帰ろう、途中まで。
途中までってね。うん、はい、私はお迎えが来てくれるから、まあ、まずね、田舎は歩って帰れないから。
素晴らしい。
歩って帰ったら何時間かかんのよってなっちゃうからね。
はい、うん、まあそれも
ありますね。はい、
はい、はい、
なのでタクシーにその時は乗ります。はい。
はい、
はい、さあ、それじゃあ今日はどんなお話にしますか。
そうですね、今歩いて帰ろうがあったんで、
はい、
その歩いてをキーワードに、
はい、
CQ ハムラジオ2024年12月号、11月19日発売号から話題を拾っていこうと思います、
はい、
というわけで、歩いてとくればもうこの、人気記事、
はい、
もうあえて人気記事と申し上げてしまいます、
はいはいはい、
確かにそうなんです。アンケート等でも面白かったよっていうのがね、うん、結構好評な、をいただいている記事なんですけども、連載のですね、私が歩いた秋葉原という連載記事がございまして、
はい、
カラーページで掲載させていただいてるんですけども、この号のテーマはですね、あれなんです。まあ、秋葉原の古い秋葉原、の様子をこう紹介していただいたり、してるんですけども、うん、中でもう例のマイコン、
うん、マイコン、
うん
うん、
マイコンがこう流行ってた頃の話がありましてね。
マイコンって、マイコンって何、うん、パソコンとはまた違うの。
まあ、パソコンの古いパソコンっていうか、パソコンの元祖みたいな、マイコン。マイコンって結局マイクロコンピューターですかね。
あ、マイクロコンピューター、うん、
幅広いものを指すんですけども、うんうん、今でもマイコンボードとかね、そういうふうに言って、いう、まあ、いわゆるラズベリーパイとか。
ラズベリーパイ、はい、はい、
食べ物じゃない方
なんですね。はいはいはい、ラズパイね、はい、
あれもマイコンボード、
おー、そうなんだ、
マイクロコンピューター ほど。で最近はアルデュイーノっていうのがね結構流行って
る。ある
発音練習になるかもしれない。はいはい、アルデュイーノ。
おー、はい、
おー、ね、マイコンボードなんですよ。
そうなんですか。
で、まあ、この秋葉原の話に戻りますとね、
は
い、昔のパーソナルコンピューター、今 PC って言ってて、もう、
はい、パソコン
一家に1台あるじゃないですか、
はい、
会社には1人1台で、最近画面が2枚になっちゃってたりしますけども、うん、それのパーソナルコンピューターの走り、最初の部分、うん、最初の頃結構でかかったんですよね。
でかかった。やっぱり OM さん、うちのね、OM さんも、なんかこう、古いの、こんなでかい感じの。
そうなんです。
なんかあったようなないような、
そうなんです、
見かけたようなって感じですけど、
まあ、キーボードと一体化になった、
うん、
マイコンもあったんですけど、ね、
今写真で載ってるんです。これ手作り？
手作り、いや手作りというかこれはケースが手作り。
ケースが手作り、はいはいはいはい、
うん、っていう感じじゃ
ないですか。でモニターに何映してんですか？
昔のパソコンで走りの頃って、
はい、
家にある家庭用のテレビで
映ったの
に映してたんですよ。
へ
え、そういう家で使うやつですよ。個人用のパソコンで、うんうんうん、専用のモニターももちろんあったんですけども、
うん、高くて買えないから、
そうテレビ局がテレビの2チャンネルとか
1チャンネル、ね、はいはいはい、
昔の VHS、
うん、はいはいはい、わかります、わかります、
あれに映す、
うん、この
トランスミット、なんて今なんて言ったか、当時なんて言ってたかちょっと忘れちゃったんですけども、いずれせよ2チャンネルに合わせて電源入れると、
うん
うん、パソコンのこの画面が、ね、うん、テレビに映る。
あ、じゃあ 2チャンネルのあの周波数帯にこうウィーンなんか合わせて、それが信号
入れるとか、ね、ミニテレビ送信機がついてて、でもテレビと直結しないと映らない
ん
ですよ。ミニテレビ送信機みたいなユニットにアンテナつないで飛ばすっていうのはなかなか難しかったんですけど、
なんか面白いの、そんなこと
ができた。でとその頃ですね、
うん
うん、なんか昔のテレビゲームって要は
あこんな感じ、こんなゲーム機、こんな感じでしたね。
ファミリーコンピューターの時代って、はいはい、2チャンネルにつなげて、2チャンネルって表示させてたじゃないですか。
してました、してました。インベーダーゲームとかね。
うん、そうそうそう、あんな感じ。
あんな感じね。
あんな感じ で。
じゃあこの画面もドットが荒いですよね。
ドット荒いですよ。もう文字でかーですよ。今と比べると。
わ、うん、かるわかる。
左右大した文字数入らなかったですからね。
うんうん、ねですよ ね。テレビも昔の14インチですよね、きっとこれね。
だと思います。
違うかな。
ね、そんな時代がありましてね。
こういうのの部品とか、そういったものも、その昔は秋葉原でいっぱいこう売っていたって感じなんですよね。も
うね当時そういうような部品とか、やっぱ最先端の街でしたね。
最先端ね。
今でもそうですけどね、そのマイコンボードを買いに行くとかいうとき、うんうん、秋葉原に行くと、ね、秋月電子通商さんとかで売ってたりしますからね。
ね、なんか大嫁さんの話聞くと、よく電車に乗って、はい、ブラウン管だけ買ってきたとかね、修理するのにそこの部分買ってきたとかね、
部品買ってきて
、そうすると近所のテレビ直してあげるんだとか、うん、ラジオ直してあげるんだとか、いろいろこう、部品も買いに行ったっていう話はよくしてましたけど。
そうなんですよ。そういう部品、
うん、
部品売ってましたからね。いっぱい今でも部品売ってますけども、
はい、
もうなんていうんですかね、テレビならテレビの一部分の部品とか、
うん、
そういうのをね、昔はよくこういう秋葉原で手に入れてたみたいですね。
ねえ、やっぱり、うん、ね、今はもう壊れたらすぐね、もう新しいのに買い替えちゃうっていうのは感じですけど、昔は大事に大事にその部分、ここが壊れたで直してたんですもんね。
直してましたしね。でも今でもあれですよ、やっぱり古い機械を直すときは、
うん、
もう中古品とか一生懸命こう探してきて、そこから部品取ってちゃんと付け直すみたいな、付け直して一つのものを、はい、まあ車とかでもそうみたいですけどね。
あ、だから昔のおじさんたちがなんで古いものを捨てられないっていうのは、ね、今のものを直すんだったら今のものでいいですけど、昔のものを直すのには今の部品じゃ合わないってわけですよね。
そうなんですよ、部品取り用に取っとくんです
よね。部品取り用に取っとくから、こんなガラクタが溜まっちゃうんですよね。
まあそうですね、
だからね、何にもない人にはガラクタに見えるけど、おじさんたちには宝の山に見える。
宝の山なんですよ。下ろしたアンテナもね、宝の山なんですよ。中から部品取れる部品いっぱいありますからね。
ですよね。だからこれ捨て、壊れてんなら捨てればってよくね言われるんだけど、ね、捨てられないんですよね。
そうですよ、うん、まあそれもなんていうんですかね、やはりあるあるですよね。
あるある、無線のそうですね、あるあるですね。
あるあるです、うん、もう趣味を楽しむ人たちのあるあるだと思います。
そ
う、
でもだんだんそのね、はい、秋葉原が今の昭和平成令和になって、昭和の秋葉原がこうだんだんだんだんこう薄れてっちゃうのがなんかちょっと寂しいな、悲しいなっていうのがありますよね。
ありますけどね、うん、でもやっぱり部品買いに行くんでしたらね、見て買いたい場合はやっぱり秋葉原というのは不滅ですから ね、うん、
ね、
まだまだ戦国伝承さんとか、あと秋月伝承、はいはいはい、歴史通商さんとかがある通りっていうのは
まだまだね、うん、
で今でも健在です。
そう、おじさんたちが言うには、最近は、はい、もうね、店員に聞くことにしたって言ってました。
あ、そうです、まあまあ、ちょっと探してるとね、探すのも楽しいんですけどね。
そう、楽しいんですけど、見えないんだ字がって言ってました。
いや、おっしゃる通り、もう見えないです。
そう、だからどこどこに何があるって聞いちゃった方が早くて、
ちっちゃい抵抗器のカラーコードを見るのも、はい、ちょっとこう虫眼鏡が欲しいなと思う。
そう、なんか私がいつもそれ見る役なんです。何番目が何色、何色だよとか言ってね。
あ、確かに ね、
オレンジとか金とか、なんかあの辺がちょっと微妙によく見づらくね。
あ、わかります、
はい、
金色と黄色。
あ、黄色か、うん、なんか似たような色でね、うん、
でも金色が来るのは一番右側の列だけですからね。
そうなんですか、うんうんうん、これ何色だとか言われて、
うん、誤差示すやつ、すみません、私記憶で物言ってますね。もし間違ったらごめんなさい。、
ね、私もよくその見る係でしたから。ね、まあ、でもそういったね、はい、思い出の秋葉原のことがいろいろね、この皆さんのこの散歩道には書いてある感じですから ね、
そうですね、うん、で話を、ね、マイコンに戻しますとね、
はい、
最近ものづくり、うん、マイコン使ったものづくりがね、結構ひそかにじゃないですけど、なんか静かに流行りそうな感じがするんですよ。
今の子供たちがやってるこうプログラミングとはまたちょっと違う感じなんですよね。いや、
ちょっとそれにね、共通することがあるんです。
共通することがあるんですか。お
ー、マイコンってもう本当ちっちゃい、これボード、マイコンボードっていうのがあって、はい、その中でもあるさっき言った発音練習みたいなやつ、アルデュイーノ、
はいはいはい、
アルデュイーノっていうのプログラムを自分で簡単なプログラムを作るといろんなことができるんですけども、それが特にね、無線のちょっとしたこう周辺機器とか役立つものを作るのに便利らしいんですよ。
ほう、なんですね。
で例えばですね、うん、今回の2024年12月号にの何ページだろうな、カンバックアームの人がね、ちょっと作ってるんですよ。はいはいはい、なんだっけな、
あ、これだ、
50ページ、
はいはいはい、
50ページにアルデュイーノを使ったカウントダウンタイマー、
はい、
要は PTT 押しっぱなしで、3分以上押しっぱなしすると勝手にオンエアをこうやめてくれるって、
ほうほうほう、
そういう装置ね、作ってるんですよ。しかもこれ液晶パネル、ちっちゃな液晶パネルと組んでいて、そこに自分のコールサイン表示させたり、あと PTT 押してる時間をカウントダウンしたりとか。これがね、アルデュイーノっていうちっちゃなマイコンボードで結構簡単にできちゃうんですよね、こういうことが。ちょっとしたプログラムを作って入れ込む。
そうなんですね。あ、これ上と下同じやつで、上は何でもない時にはコールサインが出てて、押したらカウントダウン、ちょっと時計表示じゃないけど、カウントダウン表示
で。50ページですね。
そういうのできる
んだ。なんかね、面白いですよ。例えば、このアルデュイーノちょっとね、ケースに組んで、普段コールサインをこう表示させておいて、尺の飾りにしておいて、PTT を押すと、カウントダウンするとか、あとずっと押しっぱなしだったら、ピーとか言ってなって、ケース
をするとか。なんとかね。
そういったようなプログラム組んでマイコンボードに入れ込むと、 できるんですよ。
面白いなぁと思って。いろんなものが作れそうな感じですよね。そうなん
です。ねえ、うん、でそれがですね、うん、実を言うと別冊 CQ ハムラジオ QEX ジャパンっていう、
はい、ありますね、
あの機関誌、はい、年に4回出てる機関誌があるんですけども、それの同じく11月19日に発売された53号に、これなんとなくベテラン向きなんですけども、ちょっとそのアルドゥイーノについての記事がありますので、
ものづくりの可能性が広がるって書いてある。
そうなんです、はいはい、アルドゥイーノ活用のすめっていうことで、
おー面白そう。
ええ、結構これ見るとなんかいろいろできそうだなと思いますのでね、興味湧いた方はぜひ別冊 CQ ハムラジオ QEX ジャパン、うんうんうん、53号ご覧いただけると面白いんじゃないかなと思います。
いや、 やっぱりね、ものづくりっていうのがやっぱりこのアマチュア無線の人たちまずなんか基本ですもんね。うん、
まあ、無線機一から作るのはちょっと大変ですし、うん、なんとなくマニア系が、まあ、マニア向けという感じがするんですけれども、ちょっとしたこの周辺機器、便利なこう、うん、グッズを作るっていうのは今マイコンで本当簡単にできるような時代になってますのでね、はい、ぜひこういった方面にもチャレンジしていただくと面白いかなと思います ね。
そうですね。だからこういう方面から今の子どもたちにもちょっと、はい、そういったね、自作だったりなんかのやつで、無線の世界にも入ってきてくれるといいのかななんて思いますよ ね。 いいですよね。
そうですよ、クリスマスイルミネーションにも、はい、このマイコンボードを使ってこの何ですか、点滅パターンを、
はいはいはい、
多彩にこうコントロールできる。
あ、そうですね、
面白いかもしれないですよ、
ね、そう、今は本当今ね、それで
やってますよ、
ね、マイコンではないんですけど、今ねすごくいいイルミネーションができてて、そのイルミネーションの点滅を管理するのはスマホのアプリなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、なんか
いい時代にな
ってます、ね、いい時代になりましたよ。それでね、おじいちゃんだからこれできないできないって言ったら、ほらここに入ってこれでしょって言ってアプリをダウンロードしてあげて、うん、現場に行ってアプリ立ち上げて、アプリでこう押してたら点滅の色が変わってパターンが変わったり
出るんですね、ね、
そう、自分でねボタンを押せば直るようにはなってますけどね、はい、うん、まあ、でもそういったものも一括でいろんなのが点滅の方式を変えられたりとかなんかでこうできるようになったりとかも、きっとそういったものを作ればできるんでしょうね。
できるかもしれないですね。ね、ですからあれですよ、イルミネーションの点滅もモールスにしちゃえばいいんですよ。
プッパッパッパッパッパッってこうね。
そうです、そうです。面白いじゃないですか。分かる人には分かる。
分かる人、この光具合がなんかおかしいなみたいなね。
そうです。
何人気づくかな。
そう、クイズにしちゃう。分かった人は応募してください、素敵なプレゼントみたいな。これアイデアですからね、まだそういう
ことやってないです。そこまであれなんですけど、一応うちもイルミネーション作ってるじゃないですか、です OM さんが。そこに JQ1ZKB っていうコールサインを入れて飾ったんですよ。
あ、そうですか。
だけど、素人には JQ が分かんなくって、JO1 なら今若い人たちが、
あ、なるほど、
なんか JO1 だけど、ね、そうなんですよ、その JQ1 なんですけど、JQ が読めなくて JO1 って読んでですけど、あ、これを1って読んでくれるようになったんだと思って。
あー、なるほど、
うん、
もうちょっと感謝しなくちゃいけないですね。
そうなんですよ、 JO1 の皆さんには。そう、あ、普通だったら JO1 って読むのに JO1 って読んでくれてると思って、
うん、
地球じゃないけど、ね、JO でもいいや、でもワンって呼んでくれただけでもいいなと思って。
そうですよね、うん、無線初心者あるあるで、やっぱり数字の部分を日本語で
JO1 とか JO2 とか、う
ん、JQ1ZKB です。
そうそうそう、
なっちゃうんです、
ね、なっちゃうんですけど、
音声合成で出してもちゃんと設定しないと、こちらは JQ1ZKB になっちゃいますからね。
AI とかに読ませたら JO1 とか言っちゃうんですね。
そう言っちゃうんですよ、うん、
あ、でもそれがね、ちゃんと親子だったんですけど、お父さんもお母さんもね、子供さんも JO1 って言ってました。 JQ なんだけど、まあいいやみたいな。
まあいい時代になりました、
うん、なんで JO1 なんだろうねとか言いながらね、考えてきましたけど、ZKB までは読んでくれなかったんで、
あ、なるほど。
そういう字で。
でね、九と王なんとなく似てますからね。
うん、ちゃんと点があったんですけどね。まあ、はい、うん、でもそういったね、いろいろこの今アマチュア無線もそういったマイコンの世界っていうのもあるということなんですね。
ね、そうですね、うん、マイコンで便利に ね運用に役立つ ねツールを作るっていうのもね、うん、なかなか皆さん結構やられてるんだなっていうのが最近実感しました ね。
いや、そんな秋葉原のお話からね、このような話になりましたけど、秋葉原のこの記事を見てると、あのね、やっちゃばがあってね、
あ、昔の秋葉原です
ね、そうですね、はい、これでね、いろいろ解体があったりね、本当にその辺すごく変わっちゃいましたもんね。
やはりあの人気の商業地というのは移り変わりが結構ありますよね。
うん、ありますよね。うん、うん、まあなんかね、そんなことで今日は懐かしの秋葉原、はい、この CQ 紙の中でも人気記事ということでね、お届けさせていただきましたけれど、
そうですね、
はい、吉田さんがよく行ってたところはどこですか？
あ、秋葉原ですか？
うん、
の、いや、やっぱ秋葉原といえばね、秋月弟子通商さんにまず真っ先に来ましたね。
あ、そうなんだ。あの、私はよくまだね、まだ浅いと言ってももう何年になるんだろう、もうかなりのね、今女の子がいない、メイドさんのいない時代から行ってますからね、はい、今メイドさんいっぱいですからね、
あの立ってチラシをこう渡してる人たちですか？
そうですね、ああいう女の子がほとんど歩ってない時代から、あの裏通りは歩ってましたからね。
そうですね、ま、あのマイコン、マイコンじゃないや、パソコンの部品探して、
そうですね、はい、でということでございました、はい、じゃあまた、はい、来週はどんな話になるのでしょうか、楽しみにしたいと思います。はい、はい、じゃあ吉田さん、どうも今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.はい、ということでね、お送りしてまいりました、はい、
さっきね、イルミネーションの話も出ましたけど、昔はそのね、イルミネーションってなかなかこう買うところもなかったから、秋葉原の電気屋さんで買ったんだよなんていう方いらっしゃいましたね、いっぱいね。
そうなんですか、今じゃね、100円ショップで、
うん、もう買える時代だし、いろんなところで売ってますけど、昔のやっぱりそういった電球関係は秋葉原のなんとか電気さんで買ったんだよとかって言って言う方がいましたよ。今からもう何十年前だろう、
まあ、品揃えがすごい豊富だったんでしょう ね。
やっぱりそういうとこじゃないと、ね、ロープライトとかそういったものってなかったかもしれないなとか思って。
あと、あの昔のクリスマスイルミネーションって、あのクリスマスツリーにこうかける、
うん、
あ
のちっちゃな電球のね、はい、
電球があれ、なんかあの自動点滅の電球がついてて、
うん、
なんかあれ結構大きかったですもんね。
そうですよね、あんな感じでしたもんね、
はい、ケーブルがついてて、
うん、ということでございました。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73、88、
さようなら、
さようなら。